さて、今日のカフェテラスお客様をお迎えしたのは、社会心理学ご専門の大前守先生です。ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いします。
なかなか雨が続いた後、ちょっとまた暑さが戻ってきましたので、
ね、そうですね、
過ごしにくいですね。
そうです、もう太陽を見るのが久しぶりというぐらい。
本当そうです ね、
梅雨の時よりよく雨降りましたからね。
すごく続きました ね、
被害あちこちに被害が出て大変ですもん ね、
災害もありますし、それから農作物がどうなんだろうとちょっと心配もしてますけど ね、
そうです ね、
今後どのような影響が出るのか、お米が美味しく育ってるのか。
農作物がちょっと、はい、丹波の産地の黒豆とかね、
あ、はい、
米もあんまり良くなさそうな、やっぱりそういう話聞きますね。
そうなんです
か、太陽が照らなかったから ね、
あまりにも長い間でしたね。
そうですよね、農業も自然相手ですから、なかなか大変だと思います。
本当に大変ですね。ご自分たちの努力だけではね、
そうですね、
うまくいかないんですね。
はい、
まあ、考え方がいろいろね、ご自分の中で収めていかなきゃいけない。
そうですよ、
これがまあ人生と言われれば人生かもしれませんけれどもね。はい、この時間はその人生100年時代を迎えておりまして、60歳代後半から70代、80代、90代、ここを老後でもなく余生でもなく第三の人生として、まあ、豊かに、特にまあ心豊かにでしょうね、はい、過ごすヒント、心理学の面からいつも紐解いていただいております。お話は毎週土曜日朝9時40分から放送の家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今月はね、先月のちょっと関連するというのか続きと言ってもいいかもわかりませんが、はい、先月はそのこの番組のテーマになっている、はい、豊かな第三の人生の進めの、はい、その豊かなとはどういうことだろうかということについて、はい、まあ、今までお話ししてきたことの中間的なまとめの意味も含めて、はい、まあ、私のそれこそ稚拙稚拙らというのか、乏しい知見をお話ししましたんですが、そこでこの豊かな人生を送るための最大公約数としては、経済的自由と時間的自由と精神的自由のこの3つがあるということを言いました。で、その3つを豊かさの三種の神器という人もありますというような、そんなお話をしたんですけれども、その話に関連しまして、今月も続けていきたいと思います、
よろしくお願いいたします。
豊かな第三の人生の一つの方法としてね、一人でいることを楽しむっていうのかな、一人の時間を有意義に過ごすとか、孤独を楽しむと言ってもいいかもわかりませんが、まあ、それも一つ第三の人生を豊かにする方法だと思うんです。
そうですね、それはしみじみと実感します。
そうですね、で、まあ、特に今コロナの、なんていうのか、また第5波
そうですね、本当に収束がいつなのか読めないですね。
わかりませんもんね、もう2年近くになると思うんですけど。
なりますよね、本当ですね。
そうですよね、で、また新しい変異種というか、デルタ株言うんですかね、
今一番
多い、もう一つなんか新しい株がまた
ございましたね、
出てましたね、
はい、
で、まあ、そんなこともあって、なおさら人と接触することも、人と会うことも自粛しなければなりませんよね、で、そうなりますと、まあ、一人でということが多くなると思うんです。で、まあ、こういう時期に、まあ、季節してと言った方がいいのか、偶然にもというのか、ソロ活という言葉が今世間でちょっと流行語になっている
。そうですね、
ソロ活って面白い言葉ですけども変な言葉と言ってもいいかわかりませんが、ソロというのは一人とか、一人でとか一人のとかいう意味で、例えば音楽ではソロとかデュエットとか、カルテットとか、なんか一人二人三人ね、いろんな言い方、独奏とか独唱、ソロ演奏、ソロ活動を言うんですよね、ソロに活動の活を引っ付けて、ソロ活、それを省略してソロ活動をソロ活というんですけどもね、何々活という、今ソロ活という言葉を言いましたけど、何々活というのも、まあ、よく流行った。
たくさんありますね、確かに。
最初は学生が使った就職活動の、 就活がスタートだと思うんですけど、はい、
そうですね、確かに、ね、
若者はよく言葉省略しますからね、はい、マクドナルドもマクドですし、
はい、
まあ、いろんな言葉省略しますけど、その後によく、またこれもよく入りましたけど、就職活動ではなくて人生の終わりをどう締めくくるかという活動、終わりの活動、人生の終わりの活動で就活、はい、それから婚活というか結婚の活動ね、それから妊活、妊娠の
活動
とかね、
はい、
離活と、これ何かというと離婚の活動だそう。
そうなんですね。
それからこれも学生の言葉ですけど、
はい、
留学活動ね、そんな言葉もあります。まあ、こんな言葉探したらまだまだ出てくると思いますけど、はい、まあ、その一つはソロ活という言葉ですよね、はい、つまり一人で活動するという意味のソロ活なんですが、もうちょっと詳しく言いますとね、はい、一人で充実した時間を過ごすこと、これがもう本来のソロ活、一人で充実した時間を過ごすということがね、はい、で誰かと一緒ではなくて一人で、これもなかなかいいことだと思うんですけど、好きなことを好きな場所で、
はい、
好きな時に好きなだけ楽しむということがソロ活の魅力といえば魅力ですね。好きなことを好きな場所で好きな時に好きなだけ一人で楽しむっていうんだよね。でこのソロ活というのもやっぱり第三の人生を豊かにすると思うんですよね、
はい、
むしろもう時間的に余裕のある第三の人生、あるいはそれを迎えようとしている人、第三の人生の真っ只中の人を、まあ、ぴったりと言ってもいいかもわかりませんね。
そうですね、
一人の時間を楽しむ、
好きな時に好きなだけって言って、やっぱりその与えられた考え、かん、はい、状況を考えると第三の人生のぴったりですね。
そうですよ ね、
ね、
だからソロ活という言葉は、
はい、
なんていうのかな、豊かさの最初の神器と言いましたけども、少しの、特に第三の人生にとっては少しの経済的な自由、まあ、たくさんお金を持っている方はあるかは分かりませんけども、はい、一般的な少しの経済的な自由とかなりの精神的な自由と、はい、多くの時間的自由が、はい、これがあるのが第三の人生だと思うんです、一般的に言いましてね、
はいはい、
でまあ、そうなりますとやっぱり非常に人生を、第三の人生を豊かにするのにはソロ活というのはぴったりの言葉ではないかと思うんですよね。
そうですね、はい、本当ですね。
でこのソロ活という言葉を世に広めたのは多分間違いないと思うんですけどね、荒川和久という、
はい、
博報堂に勤務されている人がいらっしゃって、この人はね、まあ、コラムニストでもあるんですわ。
そうなんですね。
それからね、いろんな研究されてますけど、
はい、
独身研究家の第一人者と言われては
、はい、
いろんな研究があるわけです独身の研究、
はい、
で荒川さんは2017年、平成29年にね、ちょっとこの本持ってきたんですが、
はい、
超ソロ活社会独身大国日本の衝撃という本を出しているんです。
はい、
これですわ。
あ、今日お持ちいただいた、はい、
この本ですよね、
はい、新書タイプですね。
そうですね、はい、PHP 新書から出てる本ですけどね、
はいはい、
この超というのも何て言うか超えるという、
あ、超特急の超ですね、
超ですね、
はい、
超ソロ社会独身大国日本の衝撃という本です。これを出版してるんですけど、
はい、
余談ですけどその本の中にね、2035年には日本人の約半分ぐらいの人が独身者になるだろう、そういう予測があるんですって。
そうなんですか。2035年、あと14年ほど。
そうですね。
ですよね。
そうですね。それはね、
はい、
よく言われるその少子高齢化社会よりも、この荒川さんに言わせますと、
はい、
日本のソロ社会化、独身社会化の方が深刻だと、そういうふうに、まあ、人口問題にも関わってきますし ね、
そうですね、
言われてますよね。で私このことについてはね、今最新の執筆させてもらっておりますこのハニー、
あ、はい、フリーペーパーのハニーですね、
はい、
これの58号ですね、
58号最新号にね、
はい、
脳研究 脳科学者の中野信子さんという人が、
はいはい、
2040年にはほぼ半数の日本人が結婚を選択しなくなるという試算があるということも、この家族へとせたら
の文章の書
かせてもらってるんですけどね、はい、まあ要するに独身社会化の方が少子高齢化よりも深刻になるだろうと、この荒川さんは言ってる
というんです。だいたい時期が一致しますね。
ね、まあ、それはちょっと外れますけど、もう本来に話を戻しますと、
はい、
ソロ活というのは一人での活動という意味ですけれども、先ほど言いましたように、今コロナで人に会えませんから、性格的に内向的な人はそんなに困らないというのか、ストレスたまりませんけど、外向の外交型の人にとってはこれ人に会わない、はい、会えないということは本当に辛いというのか、ストレスがたまると寂しいと思ってらっしゃると思うんですよね、
はい、
それでよく一人で外食とか、一人でカラオケに行くとか、それから一人で旅行をするとかね、あ、
はい、
まあ、そんな楽しみ方をしますけれども、一人の時間を有意義に過ごすことをもう一遍考えてみようということを、今日のテーマにしたいと思うんです、はい、で、先にも言いましたようにソロ活というのは周りを気にせずに行動する、まあ、自立した一つのライフスタイルといって、ライフ、これも変な変なというのがよく使われる日本語ですけど、生き方というのか、生活のスタイルといったような言い方ですね、
はい、
ライフスタイルというのは、
はい、
その一つの例として今ソロキャンプというのも流行ってるそうですよね。
これは、はい、いろいろと耳にすることあります。
一人会えない、このコロナが出てきてから、
はい、
一人で山に行って、あるいはどこかでキャンプ場に行ってという、
はい、
そういうことが流行ってるようですよね。
そうですね。しかもそのソロキャンプ仲間があるそうです。
あ、そうですか。
だから行った先では自分たちがそれぞれ思い思いにも、自分の先ほどのお話あったように、好きなことを好きなだけ好きな時間されてて、でふっと仲間が欲しい時にはそのソロ同士が集まる場所をちょっと作ってるので、そこにこうお食事を持って行ってみたりとか、
女性の間でも流行ってるようですね、このソロキャンプっていうのはね。
夜なんか怖いような気もしますけど、
まあ、それキャンプ場行けばまたそういう仲間がたくさんいらっしゃるんでしょうけどね。
すぐそばには ねあんまりいらっしゃらないかもしれないです ね、
そうですね。
女性にもですか、すごいな。
いろんな道具も売ってるそうですわ。
充実してそうです ね
自分の好きなこととか好きな料理を、まあ、一人でそのキャンプをする、楽しむというのかな、これに憧れる人もかなりたくさんいらっしゃるようですよね、で、ある調査によりますとね、
はい、
女性の 90% の人が一人の時間を充実させたいと思っているようです。
90%、
90%、 だからやっぱりソロ活という言葉が流行するというのも意味のある話ですよね。で、このソロ活というのはイメージとしてね、
はい、
未婚の人が一人で楽しむための活動を意味すると思いがちですけれども、
そうですね、はい、
ソロ活というとすぐにその独身者と結びつけるという、これ早合点する人が多いようですけどね、それだけではなくてね、今言いましたようにライフスタイルと考える方が良いみたいです、
はい、
で、既婚者であっても結構そのソロ活をする人があるって言うんですよね、
はい、
で、そんなことを言ってる人、このソロ活に詳しい浅井真由美さんという方が、
はい、
これフリーライターの方ですけどね、
はい、
既婚者でも結構ソロ活はいるという、
うん、
で、この人は最近ソロ活女子のすすめという本を大和書房から出していらっしゃいますわ、
そうですか、
ソロ活女子のすすめ、
はい、
で、もう一つちょっと話それますけど、
はい、
ドラマ25というソロ活女子のすすめというドラマがテレビ東京系で放映されてるそうですね。
そうなんですか。ちょっと私はね、
私見たことないんですけど、
深夜だったら余計に残念ながら、
深夜番組、はい、深夜放送のようですよね。
そうなんですね。
で、まあ、ただその私今ライフスタイルと言いますが、例えばね、
はい、
結婚していても一人で本を読んでる時間がかなり長い人とか、はい、あるいはこんな人もあるそうです。夫婦で旅行してもね、 あの宿は一緒ですけれども、はい、場所にその目的に着いたらそれぞれ自分 の、
あ、はい、
あの好きな
興味のあるものに
旅をするというのかな、はい、好きなとこを行くという、これを荒川さんはパートタイムソロとでまた帰ってきてホテルで、では一緒に夫婦ですから、はい、夫婦だからといっていつもその同じ行動をしなければならないというわけではないので、まあ、そういうパートタイムソロという活動をする人もあるようですよね。
なるほど、
ね、要するに、まあ、一つのライフスタイルと考えることができると思う、
昭和の時代だったら亭主の好きな赤い帽子だったかしらそんな、ね、言葉がありますからね。
そうですよね。
いや全然それぞれのもう価値をしっかりと認め合うということで、
まあ、自分らしい生き方の一つですよね。
そうですね、
うん、で後半この続きを
あ、はい、
まだちょっとしたいと思います。
わかりました。じゃあ一曲皆さんご一緒に聞いていきましょう。さて今日は8月に入って4回目の水曜日です。社会心理学ご専門の大前守先生をお迎えしまして、豊かな第三の人生の勧めお話をいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生に今日はあのソロ活というね、はい、一人での活動ということを中心にお話しいただいてますが、はいはい、まあ、このコロナ禍でなかなかあの外に出ることも人と一緒に何か、ね、
することも自粛するように言われてますから、
でその時に先生がちょっとおっしゃってくださった内向的外向的、はいはいはい、これは確か私たちが勝手に思ってる内向的、まあ、なんかこう静かにおとなしい人ってイメージが、はい、そうではなくて、はい、
そうそう
内向的なご自分の中に興味のある。
そうです、自分自身に興味
の自分自身、はい、すごく自分が好きなんですよね。
そうですよね
そして外向的というのは外に
自分以外自分の外に興味を持つ、
興味持
つ、だから人と接触するのが好きですよね。
そうですね、だからそうなると本当に接触できなくても内向的自分に興味のある方はいくらでものびのびと今まで通り生き生きと生活できる。
だから外向型の人が一人でどう過ごすかということに興味を持ってもらえたら、
は
い、
ね、
あのただ寂しいとか辛いだけではなしに、面白いことになる、ね、豊かになると思うんですよね。
そうですね、うん、あの改めてちょっとあの初めての方にはね、そういう形の内向型外向型という分け方で、このお時間ずっとお聞きいただいている方にはおなじみの言葉ですけど、 ありがとうございます。
そうですね、
じゃあ後半の方もよろしくお願いいたします。はい、分かりました。
あの前半にお話した荒川和久という人がね、
はい、
あの結婚滅亡という本を、うん、ひらがなの朝、朝昼間の朝、
はい、
朝出版から1500円プラス税で出してるんです。2019年に、
はい、
結婚滅亡、これあの前半言いましたようにもう20年35年から40年になったら日本人の半分が独身なの、
ね、要
するに結婚を選択しない人が増えると言いましたでしょ、
はい、
でその本の中でね、その結婚滅亡という本の中でね、
はい、
あの荒川さんはね、日本の人々の日本人の人々のソロ、今ソロ活と言ってます、ソロのタイプをね、
はい、
4つに分類してるんです。これ非常に面白い分類の仕方ですので、
はいはい、
ちょっと紹介していきたいと思うんです。
お願いします。
で、豊かな第三の人生には直接結びつかないかもしれませんけど、自分に当てはめてみたら、あるいは自分の興味ある人、どのタイプに近いのかなということが ね考えられると面白いですよね。
はい、
でその荒川さんによりますとね、4つにあるんです。4つのタイプに分けてるんですね、
はい、
ソロタイプ。1つはね、ノンソロ。
ノンソロ、はい、
ノンですから、はい、ソロでない、
打ち消してるんですね。
2つ目がエセソロ、
はい、エセソロ、はい、
3つ目がガチソロ、
ガチ
ガチガチのソロ、
はいはい、
4つ目が影ひなた、影のソロ、影ソロですわ、
はい、
でもうちょっと具体的に説明しますとね、ノンソロというのは、まあ、結婚している人であって、
うんうん、
家庭を大事にする、
はい、
例えば良き夫とか良き妻とか良き親、この人たちは大体全体の人口の 40% がこのノンソロだそうです、
はい、
それから2つ目のエセソロというのは、
はい、
エセというのは本物と似ているけれども、実際は違うという、ね、
はい、あのエセですね。
このエセというのはね、はい、ゆくゆくは結婚しようと思っている未婚者、ゆくゆくは結婚しようと、
はい、
まあ、エセソロですよね、
はい、
今はソロですけれども将来は、はい、でこの人はね、大体 20% 人口の 20% がエセソロだそうで、
はい、
で3つ目のガチソロというのは、
はい、
もうガチガチのソロという意味で、
はい、
結婚意思が非常に低い、
はい、
一人の時間を大事にするという、まあ、そういう未婚者で、未婚者、もちろん結婚しませんわね、はい、結婚意欲は低いですから、はい、この人も大体 20%、
あ、はい、
それから4つ目の影ソロというのはね、一人の時間を大切にしたい結婚している人、結婚はしているけれども一人の時間が好きという、
はいはい、
まあ、既婚者でこのタイプも 20%、 大体人口の中ではあるそうです。これネーミングはなかなか面白いし、
そうです、ね、
想像つくでしょ、
はい、
ノンソロ、
はい、
エセソロ、ガチソロ、影ソロなんてね、で、自分とか自分に興味のある人はどれに当ては近いかということを、ね、
そうですね、
考えてみて、はい、例えばね、あのコロナ離婚という言葉がちょっと流行ったことがありましたもんね。
はい、ございました。
これなんかはね、うん、あのこの4つに当てはめると面白いんですわ。あの要するに4つ目のガチソロの人に見られる、
あ、
影ソロの人に見られるタイプです、
はい、
つまりそのテレワークで家族と一緒の時間が増えてくるんですよ、うん、ずっと家に24時間一緒に家に、うん、家族と一緒に家にいる、はい、つまり一人の時間がなくなってしまって、
そうですね、で
例えば勤めに行ってる人なんかって通勤時間の電車の中は大勢人がいるけれども、はいはい、結局はあのスマホを触ったり、うん、読書をしたり、
はい、
あるいはラジオイヤホンで聞いたり、結局一人の時間ですよね。
そうですね。ねえ、本当だ。
だから通勤電車はあの中でも要するに一人の時間があるわけです、
うん、そうですね。
ずっと家族と一緒にいるとそのリセットするその時間がなくなってしまうんですね、
う
ん、
そうだ。
でするとその24時間家族と一緒ではその影ソロの人にとってはね、うん、ストレスが溜まって、
はい、
重く苦しくなってきても離婚をしたいというふうになるという、これなかなかあの面白い話ですよね。だから家で24時間一緒に家族が一緒に生活するようになったら、うん、ノンソロの人は家族が、
はい、すごくいいという ね、
よかったと思うし、
そうですね、
影ソロの人はもう、はい、たまらんわ、うん、ということになるんですよね。
なるほどね。
なかなか面白いこれあの、分類というのが、
本当ですね、
仕方でしょう、
えー。
なかなか面白いなと思ってね、
はい、
ちょっと皆さんに紹介したいこと。
自分を知るって大事ですもんね。
あ、そうですね、で荒川さんによりますとね、
はい、
この一人身というのかソロに対する世間の固定観念もよく あんまり良くないっていうんです、
はい、
例えば、
はい、
多くの人は、大抵の人はというのかな、漠然とね、ソロ一人というのは、一人身というのは寂しい、寂しいイコール不幸というイメージ、要するに三段論法です、
はいはい、
ソロ、寂しい、不幸、
はい、
そのイメージを逆に捉えてみますと、一人でない集団、楽しい、幸福というイメージにもつながるわけですよね、
はい、
だからそのここで大事なことは、物理的に一人でいても寂しいとか孤独だと感じない人も多い、かなりいらっしゃいますよね、うん、で、まあ、以前この番組で話したと思うんですけども、孤独と孤立の違いというのも多分お話したと思うんです、
はい、
孤立はマイナスのイメージがだけなんですよね、プラスのイメージはほとんどないんです、
はい、
で心理学では孤立はもう耐えられないとよく言われる、で孤独というのは人によっては孤独を楽しむとか、
はい、
孤独を愛するという、まあ、マイナスの面とプラスの面と両方あるわけですよね、
はい、
で例えばこれもよく引用させてもらいましたけど、作家の五木寛之さんは、孤独のすすめという本を書いていらっしゃいますし、
はい、
これもよくあのここで利用させてもらった下條明子さんも、はい、極上の孤独という本、
は
い、これはプラスに孤独を解釈しているということですよね、はい、つまりその物理的に一人でいる人だけが寂しさを感じていると見ますと、
はい、
これはあの孤独の本質を見失ってしまうと思うんですよね。で政治とか行政の考え方では、物理的に一人でいるから寂しい、だから居場所とか話し相手を準備するという、まあ、姿勢ですよね、大体ね、
はいはい、
でも家族と一緒に生活をしていても孤独に感じている人の方が まだ深刻かもしれません
ね。そうですね、はい、
で以前この番組だったか、この番組はなかったかもしれませんけども、あの辻川正俊さんという大阪のお医者さんが、はい、老後は一人暮らしが幸せという本を紹介したことがあるんです、
はい、
老後は辻川聡著、はい、老後は一人暮らしが幸せという本があるんですけどね、はい、この辻川先生の調べによりますと、
はい、
あの高齢者の自殺率は一人暮らしよりも、あの同居人のいる人の方が多いという統計があるんです。
ああ、そうなんですね。
だから必ずしも一人ということは孤独ではない、
はい、
あのあるいはなんていうのかな、孤独ではないと言える、うん、要するに孤独だから寂しいんではなくて、孤独に感じるから寂しい、うん、
あ、
孤独をプラスに解釈する人もありますからね。
そうですね、はい、
うん、ということなんですよね、
うん、
で荒川さんの説によりますと、ガチソロとか影ソロの人たちにとっては、はい、コロナ禍でその友達とか家族と会えない生活でもそんなに苦にならない、
はい、
むしろその方がいいかもしれません。
都合がいいかもしれないですね、はい、
で一人の時間を豊かに過ごすことができるんですよね、そうですね、で一人の時間を楽しむということも大事になってくる。だからソロ活というのも考えようによっては非常に、特に第三の人生を歩んでいる者にとっては重要なというのか、大切なというのか、意味のある活動であるかもしれませんよ ね、
そ、 うですね、
そんなことを考えますとなかなか面白いなと思うんですよね。で前にも言いましたように、孤立はマイナスのイメージしかありませんけど、孤独というのは繰り返しになりますけれども、はい、プラスの孤独を楽しむという、むしろ孤独をエンジョイするということもできますので、
はい、
孤独はあの考え方によってはね、そのソロ活に持ってこいということも、言えると思うんですよね。だからその先ほども前半でも言いましたように、内向的な人と外向的な人によって多少違いは出てきますけどもね、あのソロ活動を一遍考えてみたらどうかなと思うんですよね。
そうですね。
そういうことをずっと今まで話してきましたけど、これをちょっとまとめてみますとね、
はい、
あのソロ活動を充実させるためにというのか、はい、ソロ活を楽しむためには、
はい、
まあ、当然のことですけど、趣味というか何か自分の好きなものとかことを持っているということです、それに打ち込むと、それに時間をかけるという、だからその好きなものとか好きなことのない人はそれをまあ見つけることにちょっとしばらく時間を費やしてもらいたい、例えば映画が好きとかね、読書が好きとか、あるいは旅行が好きとか、あの美術館巡りなんかよくやってる人がありますね、美術館巡りとか、あ山歩きが好きな人もあります、あの高齢者でカメラの好きな人もカメラを持って、
はい、そうですね、
写真を撮りに行くというのかね、カメラでも花ばっかりを撮ってる人とか動物ばっかりを撮ってる人とか、いろんなタイプがありますけどね、
いろいろですね、
それから人物の表情ばっかり撮ってる人とかねそれからあの、まあ、料理の好きな人もあるかも分かりません、だから先ほどあの前半に言いましたように、一人でキャンプ、ソロキャンプなんかで、そのやってみるのも、それにちょっと関心を持ってやってみようと思うのもいいかもしれません、
そうですね、
ですよね、まあ、要するにソロ活を充実させるためには、その趣味というか、なんか自分の好きなものとかことを持っていることが一つ、
はい、
これは一つですよ ね、
そうですね。
それから二つ目としては、ソロ活で、そのソロ活というのがソロで楽しむか、あるいは集団で楽しむか、どちらかではなくって、両方とも楽しむ方が楽しさは倍増しますわ、
そうですね、それは ね、 確かにね、
どっちか一つだけではな
く、はいはい、
倍、人生を倍生きたことになります、
ね、
どっちも
楽しいですね、
これはね、あの前にもお話したかも分かりませんけどね、
はい、
あの 面白い言葉があるんです。ちょっとどう忘れしましたわ。ちょっと思い出したらまた言います。
はい、はい、わかりました。
認知症がだいぶ進んできたかわかりません。で、要するに、それは人によってどっちにバランスを置くかということは人によって違います。
そうですね。
はい、ソロだけではなしに、中断だけではなしに、両方楽しむことができたら、一番いいことですよね。それから三つ目はね、厚生労働省の調査によりますと、
はい、
生活を楽しむという意識が高い人、
はいはい、
中ぐらいの人、低い人、この3つのグループに分けて、
はい、
高齢者に多いその脳卒中とか、心疾患、
はい、
心臓の病気ですね、
はい、
心疾患などのその死亡リスクを調べてみますとね、生活を楽しむ意識の高いグループよりも、はい、低いグループの人の方がね、
はい、
その死亡リスクが 1.7 倍からないようによっては2倍ぐらい高いんですって、リスク、
そんなにリスク高いんですか。
だから、その、なんて生活を楽しむということは非常に大事なことでもあるんですよね。
そうですね。
死亡リスクが 1.7 倍から2倍も違えばかなり違いますよね。
そんなに違うというのは大きいですね。
だから割と元気な人というのは人生を楽しむことがうまい人だということが言えるかもわかりません。でこれ特に面白いのはね、はい、男性でその差なんですよ。女性はほとんど差がないっていう。
あ、そうなんですか。
まあいろいろ考えられますけど、もともと女性は生活を楽しむのが上手だと言えるかもしれませんがね。だからその生活を楽しむ意識の高い中ぐらい低いにあんまり差がない、男性の場合はほんまにもう面白くない人生を送ってる人と楽しんでる人との差が激しい、大きいということも言えると、
それは、はいはい、
思うんです。
わかりますね。いろんなタイプいらっしゃるから、ね、その差が大きいのは確かに男性の方が、
ね、
今までのこう昭和の時代一生懸命お仕事してこられた方々が今高齢時代を迎えてらっしゃった差っていうのは確かにありますね。
そうですよね。だから女性は長生きするというのも長寿というのもやっぱり生活を楽しむことが上手だからということも一つの原因かもしれません
ね。で小さなことにお料理が上手にできたら嬉しかったりとか、ちょっとしたことに楽しみますのでね。
そうですよね、まあ、そんなことも言えると思うんです。で、まあ、今日の結論としましてはね、
はい、
結婚している人か、あるいは要するに伴侶がいるか一人暮らしかに関係なくって、ソロ活、つまり一人で充実した時間を過ごすことも人生に取り入れてみることが大事ではないかと思う。
そうですね。
結婚しているとか一人でいるとか関係なしにね、
はい、
で特にその第三の人生を生きている人におすすめしたいと思うんですよ。このソロ活というのはなぜかというと、
はい、
定年退職とかあるいは、配偶者の死亡なんかによって、はい、第三の人生は一人になる可能性が高いですよ ね、
で
その時にソロ活、つまり一人で充実した時間を過ごすことができるということも大事だということを知っておる、
はい、
あるいはそういう訓練というのか身につけておけばね、人生が豊かになると、
そうですね、
そういうことも言えるのではないかなと思いました。まあ、今日の話はこれぐらいにしておきたいと思うんで、ソロ活という妙な言葉で、
はい、いや新しいまた生活の仕方ね、ぜひ皆さんも結婚されててもされてなくても、これから結婚しようと思っていらっしゃる方もいろんな方を含めて、ソロ活、
ソロ活、
はい、わかりました。
特に今コロナで人に会えないことで、
そうですね、
その沈んでる人にとっては、はい、そっちの方面でなんかその探してみるというのもいいかもしれません。
そうですね。
で、もともと内向的な人はもっとソロ活を充実させるとさらに豊かな人生になると、こういうことですよね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日も今月もたくさんのご本も含めていろいろと豊かに過ごすヒントをいただいたと思います。どうもありがとうございました。ここまでお話をいただきましたのは、 家族エトセトラでおなじみの港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。来月もどうぞよろしくお願いいたします、はい、
またよろしくお願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。次回は第4水曜日9月22日の水曜日です、3時10分からお送りしてまいります。また本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。ハニー FM ウェブラジオアーカイブからお聞きいただけますので、ぜひお聞きください。